ビテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストはギラバンツ北九州ホームタウン推進本部本部長でいらっしゃいます下田勲さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ下田勲さん、もうサッカー界、まあ、あの方ならといいますか、もう日本全国、そしてもう特に九州、もう知らない人はいないという存在だというふうに聞いております。さっきの、ワールドカップの招致とかでも大変、ご尽力されたというふうに聞いているんですけれども、はい、今日はいろいろとお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
さあそんな、下田さんなんですけれども、現在54歳でいらっしゃるということでございます、はい、出身は静岡県でいらっしゃるんですね。
はい、
はい、そして愛称下さん
皆さんにそう呼ばれてます、
ね。はい、趣味が素潜り、釣り、バーベキューということで、結構海の、
そうですね、大好きですね。
大好きでいらっしゃる、はい、ということなんですが、コーチ歴の方でですね、こう経歴をお読みしているとコスタリカとかですね、海外のといいますか、実績がかなり終わりなんですけれども、はい、どういったところから下田さんのキャリアというのはスタートするんでしょうか。
そうですね、私大学までサッカーをやってまして、はい、でちょっと変わり者でしてですね、そのまま青年海外協力隊に参加しまして、
はい、
でたまたま派遣された国がコスタリカ、
はい
はい、でそこはもうサッカーしかないようなもう、はい、もうスペインの移民の国でして、ね、100年以上のもうプロの歴史があるところでした、
はい
はい、
そこでコスタリカでどういったことをされてらっしゃる。
いやもう当時はですね、サッカーってもう全然日本よりもコスタリカの上 で、
うん、
でたまたま私がですねトレーニング科学普及員っていう、
はい
はい、で高いレベルのスポーツ競技者たちにトレーニングを通してさらにそのレベルを上げると、当然そこにはですねウェイトトレーニングとか、うん、その他スピード系トレーニング、いろいろあったんですけど、
はい、
で初めて、コスタリカのサッカーチームに、うん、ウェイトトレーニングを導入したっていう経緯がありました。
お、その時はまだ森部先生とはお知り合いにはなってない。
その時はもう全然ですよ。
そうなんですね、はい、そしてそういう海外でのご活躍といいますか、この交流とか、そのサッカーを含めた、現地の方への指導も含め、そして日本の方へのコスタリカの技術を伝えると、そういったような役割だったということでよろしいでしょうか。
そうですね、はい、本当に最初は全然歓迎されてなくてですね、なんで、サッカー界に日本人なんだと、トヨタでもない三菱でもないね、ソニーでもないサッカーだぞと、サッカーから何を日本人から学ぶんだと、しかもおまけにこのコーチはプレーヤーにバーベルを持ち上げさせる、果たしてボディービルダーがサッカー選手の理想の体型かと、それが新聞でボーンと出ました。
かなりの逆風ですね。
もういきなり歓迎されてない
ですでもそんな中でも下田さんもすでにその時そのコスタリカの選手とか見てて、それをフィジカルと言いますか、そういう風な部分をもっと鍛えた、もっとパフォーマンス上がるなってピピンと来られたわけですか。
もう全然来てましたね。もう技術はもう間違いなく、ラテン系の技術を持ってた。ただやはりメキシコとかですね、
はい、
あとジャマイカが、あとアメリカ合衆国、はい、当時そこら辺がそのコンカカフというエリアでですね、中米北米エリア、やはり最終的に体力で負けてたっていうのは見て取れたので、ここさえ改善すればという思いはありましたね。
そうですね。で最初逆風であったけれども、それを推し進めたわけですか。
そうなんですよ。2年間プロもらってたんで時間を、で2年間で当時17歳、18歳ぐらいの子どもたちをですね、要はでも子どもって言ったってみんなプロですから、で20歳になった時のワールドユース大会ですので、
はい、
そうですね、もうそこでなんとなんと、非常にいい結果を出せました。
はい、そうですか。じゃあもうそこなったら新聞に書かれていた下田さんのおかげでっていうことになるわけですよね。
いやそんなことはないんですけど、非常に評価もらいました。
そうですか、はい、じゃあその逆風も含めて乗り越えたから、またその後も海外での経歴というのが続いていくことになるんですね。
そうですね、
はい、 か。でも海外ってなると僕はもう全く暮らしたこともないんですけど、こうホームシックとかそうやってね、文化的なところとか差別とかもね、ちょっとなんかイエローとか言われたりとかするのかなとか思うとなかなか大変なんじゃないかと思うんですけど、それでもやっぱりそのコスタリカとか南米は住み心地が良かったですか。
僕にとっても完璧パーフェクトでしたね。
パーフェクトってなったらすごいですよね。
どの辺がしっかりきたんですか。
もう多分ですね、私も社会経験をなしで行ったんですよ。で、まあ、向こうの人たちが最初先輩、あの日本人のですね、先輩から言われたのは、まあ、とにかく約束守らない、とにかく無責任、いろいろ大変だぞと言われたんですけど、約束守らなかったり、あの仕事一生懸命やらなかったり勤勉じゃないっていうのは私と同じじゃないかと。
そうなんですか。
はい、
いやまあでもそういうこうなんて言いますかね、こうフランクなと言いますか、自分のこうやりたいことを純粋に突き詰めるみたいなところが良かったとか、そういうことですか。
あのですね、基本的にはものすごいあのヒューマン、まあ、僕のあのなんていうのかな、好きな言葉で、スペイン語であのコラソンアビエルタっていうのがあるんですけど、要は心開くっていう意味なんですね。
はい、
でこれに関してもう本当にピタッとはまりましたね。はい、やはりあの自分のことをしっかりと話さないと、はい、向こうはやっぱりわからないし、まあ、どうしても日本の文化の中で言えばですね、あまり喋るなと、あまり突き詰めるなと、まあ、こういうのはまた健常の美徳とかも含めてですね、あの独特な素晴らしい文化を持ってます。ただやっぱりあの私が初めて訪れたこの異国の国の文化というのはそれではなく、全くそれが私にとってすごい新鮮だったと思います。
なるほど、
はい、ですね。その時はまあ今おっしゃったように、大学を卒業してすぐですから、まあ、20歳前後から、何年間ぐらいこの海外での経歴を積まれたんですか。
そうですね、もうトータルすると23から33までなんで、もう足掛け10年になりますね。はい、
まあ、そこをベースに今度は日本で、そこからあのワールドカップの招致活動とかにあの、ね、加わるわけ
ですね。はい、そうです。
ちなみにあのワールドカップの招致の時ってこういうことが大変だったとか、こういうドラマがあったとかありました。いっぱいあります。あ、そうですか。
ドラマもいっぱいありますし、まあ、当時あの日本が持ってたの招致委員会っていうのは非常に少数だったですね。はい、うん、あのサッカー協会と、あと委員会はまあ電通さん中心にですね、はい、あのまあ、数人名というところで、うん、で片やですねライバルは韓国だったんですけど、うん、まあ、韓国さんはヒュンダイグループのもう本当にバリバリのなんていうんですかね、あの、営業マン、サラリーマン、もう何一人で三角四角もペラペラ喋る人たちがいっぱいいましたね。でもうその人たちがと常に、まあ我々はまあ競うっていうよりもですね、はい、あのお互いに私どもの方がもうワールドカップを開催するのにふさわしいところですよっていう、まあ、そういうアピールをいろいろな FIFA のですね、まあ、あの行事があるところに行ってはレセプションしていくっていう、まあ、そんな話ですね。
はい、
まあ、世界で21人しか当時いなかったんですね、理事が10票取ればまあ勝てたというところでした。はい、
まあ、それでもですね、もう初のと言いますか、もうだからいろいろこうハードルも高かったんじゃないかと思うんですけども、
大変でしたよ。はい、
でまあそのワールドカップを経て今度はそこから日本の活動に移っていくということで、
そうですね。
はい、そして、アビスパ福岡、
ああ、はい、そうです
かね。はい、こちらで、コーチとして、はい、入られるということになります。
そうなんですよ。で、はい、私ですね、その1年間、まあ、あのお国に奉仕した後もそのままですね、実は、あのジャイ、あの青年海外協力隊、あ、違う、ジャイカのですね、はい、パラグアイの事務所の方に、はい、行くことがもう決まってたんですね。はいはいはい、で、まあ、そういうことが決まってた上で1年間あの、まあ、いわゆる招致活動に協力しろということでやってました。はい、うん、ところがですね、エクアドルでアンダー17の世界大会があったんですよ。はい、でそこでも当然のことを、まあ、いわゆる、FIFA のイベントですので私どもはあの招致活動をやってたんですけど、でそこにですね、日本チームも参加してたんですね。うん、アンダー17 の, 日本あの代表、当時小野伸二とか高原とかですね、稲本、まあ、もうそうそうたる黄金世代のアンダー17でしたんですが、まあ、そこでですね、まあ、当時の、まあ、日本サッカー協会のスタッフから、急にですね、実は福岡にこういうあのプロのサッカーチームがクラブができるんだと、はい、ぜひ一緒に働こうって、まあ、誘いかく、そこで初めて受けてですね。
そうですか。
はい、私もちろんあのいやいやもう私ごめんなさいねって断ったんですけど、はい、
それでももう一回こう、
そうですね、何回か会って、一回ちょうど一時帰国した時に福岡に 遊びに来たらですね、はい、まあ、なんとなんとそこ の, あの福岡 の, そのチームはまだブルックスって言ってたんですけど、はい、私の生まれ故郷の静岡県は藤枝市のチームだったんです、は
い、そうですよね、で藤岡藤枝ブルックス、
はい、そうです、はい、当然そこに私の先輩大先輩さらに同級生までいました。
そうなんですね、
はい、そこで私は一気にまたサッカーの方にぐっと気持ちが、はい、向いてしまってですね、はい、でそれでもう福岡に来ることを実は決めてしまいました。
なるほど、はい、ドラマティックですね。まずはこう現場にいらっしゃって、今度はどちらかというとこう会を、ね、サッカー会をこう盛り上げるための立場になられて、 そしてまた現場に戻るということですね。さあビスパ、まあ、はい、もうそこからどんどんこう、なんていうの、こうね、活躍もするし負ける時もあるしというこう揉まれて、まあ、福岡の皆さんもご存知だと思いますけれども、で、はい、で、そして、数年後、現在は今ゲラバンツということですね、
はい
はい、ここというのはこう、アビスパは何年ぐらい、
トータルで18年ですね、
はい、やっぱ長いですよね、
はい、すごい、一番人生で長く、
うわ、
はい、福岡にいます。
ということで今のアビスパを作ってこられた方の一人ってことですよね。
いやいや、そんな大げさなじゃない
ですか。まあまあそういうことですよね。
アビスパ18年の中でこうもちろん波もあったとは思うんですけれども、はい、どの時期にこうなんかターニングポイントがあって、J1 に行けたとかなんかあったりするんでしょうか。
まあ、最初はですね、はい、いわゆる J リーグだった、はい、まあ、10チームでスタートして、うん、ブルックスとして来てアビスパとして J リーグに参戦した時は J1、J2 とかなくてですね、うん、一つの、まあ、その時確か13、14チームだったんですもんね、うん、で、まあ、その後、J、J1、J2 と分かれていくんですけど、はい、まあ、どの年も大変でしたね、
うん、
もうこの年がっていうところではなくて、はい、だったと思います。
そうですか、はい、そこで、島田さんは基本的に、まあ、コーチとして、選手たちのこうトレーニングメニューを作ったりとか指導したりとかされ
る。最初もう入った頃はもうそっちがメインだったんですけれど、はいはい、まあ、ただ、私その例えば当時のですね、はい、プレイヤーの中にアルゼンチン人がいたり、うん、ブラジル人がいたり、うん、であとナイジェリア人とかスペイン人とかいたりしてですね、うんうんうん、まあ、たまたまちょっと器用に言葉ができたんでですね、そっちの方の通訳をしながら、はい、あと、はい、フィジカルコーチ、まあ、コーチのアシストをしてたりですね、うん、でマネージャーまでしてましたね。なんかいろんなことやってました。ただチーム付きはもうそんなに長くなかったですね、うん、2001年ぐらいまでかな、
うん、そうなんですね、はい、そういった経験を踏まえて18年後現在またギラバンツということなんですけれども、はい、アビスパと、まあ、ギラバンツといったらこう、まあ、まあ、北九州と福岡、うん、ということなんですけど、はいはい、どうですか、カラーとかはだいぶ違うもんですか。
そうですね、やはり街の色が全く違いますし、うん、
はい、
で、まあ、私としたら非常に面白い仕事をさせてもらってます、うん、させてもらってるなと思ってます、はい、で、まあ、ある程度ですね、その福岡で働かせていただいて、
はい、
で、まあ、福岡県には2つの大きな政令指定都市がある、
うん、
1つは当然福岡ですけど、もう1つはもう北九州、うん、で、もうもちろん皆さんこのね、街の色の違いはもう分かってるし、で、私としたらですね、やはりぜひギラバンツも J1 に上がってですね、
うん、
で、J1 の舞台で福岡とギラバンツっていう構図ができたら、これはもう街は盛り上がるだろうなと思います。
そうですね、それはもうかなり、はいはい、これはもう県民としてもやっぱ願ってますよね。
そうですよね、はい、まあ、同じ県内に2つこう活発にこう活動活躍しているサッカーチームがあるところもなかなかないですよね。
そうですね、
はい、そこで、ギラバンツのところに入られた後、森部先生と出会われることになるんです
か。違うんですよ、
その前から
ですか。もうアビスパの時代から
なんですね。そうなんですね、はい、ちょっとそこのところをちょっとお聞かせいただいてよろしいですか。どんな経緯で。
これはですね、はい、私が、まあ、まあ、授業を担当している九州教育大学なんですけれども、はい、これ福原学園という学校法人が、はい、まあ、経営してまして、その福原学園がですね、天神のイムズにサテライトキャンパスを作った時があるんです、はいはいはい、でこれは私のところでゼミ生とかといろいろ打ち合わせしていきながら、うん、まあ、こういうのを情報発信できる基地があるといいよねっていうことで、まあ、プレゼンをして、でそれが採用されて、で学校法人としてのサテライトキャンパスを作ることになったんですけれども、その時にじゃあオープニングのイベント何しようかって話になった時に、これはやっぱスポーツビジネスコースでちょっと担当させてもらうことになって、その時にですね、まあ、福岡ソフトバンクホークス、それからアビスパ福岡、 それからライジング福岡で、サニックスですね、うん、でまあ、この、プロの、まあ、その4球団競技種目違いますけれども、まあ、集まっていただいて広報担当者の方々に来ていただいてですね、まあ、いろいろあのパネルディスカッションをまあやっていただくと、福岡をまあスポーツで盛り上げようみたいな感じのですねコンセプトでまあイベントをまあ学生が企画したので、はい、まあ、それで、まあ各球団の、まあ窓口の方にまあ交渉して登壇していただくことがあったんですけども、その時にアビスパの代表で来ていただいたのが下田さんだったんですね。
そうなんですね、はい、そこから、は
い、そうです、
で現在は森部先生がゴギラバンツの方でですね、ファンの皆さんに健康指導のイベントとかもされてますけど、
はい、
その当時から何かそういうふうなこうトレーニングとか何かこう伝えたいこととかの要素とかがすごく噛み合ったとかいうことがあったんですか？
いや、そこはですね、まあ、そういうことは全然なかったんですけれども、うん、まあ、本当に今その、まあ、今ちょっとこうお話いただいただけでもこう下田さんのこうちょっとなんか熱意とかエネルギーって感じるじゃないですか、はい、でこれはもうぜひですね、その学生にもっともっとこう、学生とこう、まあ、接点持ってもらいたいというのはもともとはあったわけですね、はい、それでそのまだ下田さんがアビスパに残られている時でも、まあ、一番最後の専務をされていた時でもですね、うちから学外研修とかで、まあ、学生をちょっとこう訪問させていただいて、はい、いろんなまあ勉強させてもらったりとかしたこともありましたし、大学まで来ていただいて特別講演をしていただいたこともあったんですけど、そういうところのつながりでずっとまあお付き合いが続けさせていただいてたんですね。でそれが今度アビスパを出られてギラバンというのに、はい、その移られることになって、うん、もう近いですよねということになって今まで以上にこうなんかいろいろこう深くつながれればいいかなというふうに、まあ、思ってたらですね、まあ、シニア健康教室とかいうことをこう展開していくんでということでお話しいただいて、はい、それで一緒に回らせていただいていると。
なるほど、
はい、やっぱり北九州をまあベースに、はい、うん、まあ、動かれることによってですね、はい、うちも北九州八幡西区にありますので、うん、まあ、九州教育大学の、まあ、森部先生みたいな感じでご紹介していただけるからですね、うん、大学としての、まあ、PR にもなりますから、うん、まあ、地域貢献とですね、まあ、非常に、まあ、私が出ていくことに対してのメリットもありますので、うん、まあ、これはもうぜひやらせてくださいということで今一緒にもうやらせていただいて、もうこれが足掛け3年目になってますね。
すごいですね、
はい、そうです。もう本当にですね、素晴らしいプログラムになって、もっともっとこれからですね、さらにいい方向に展開できるんじゃないかなと思ってます。もうやっぱり森部先生と一緒にやれたからですね、こういう展開になってると思うんですけど、
そうなんですね、下田さんから見てその森部先生との出会いとか、うん、森部先生のコンテンツとかいうのはこう何かこう影響を受けたとか、何かこういうふうに思ったとか何かありましたか？
いや、僕は本当、さっき先生も言ったように、そのトレーニング云々ではないんですね、はい、でそうじゃなくてやっぱり先生といろいろと話をしてると、うん、まあ、どちらかというとスポーツマネジメントの方なんですよね。いろんな発想もらえるし、でやっぱもう自分は今その最前線でやっててですね、うん、もう大変なこといっぱいあるんですよ、
はい、
でそんな中でやっぱ先生と話してるとほっと面白いアイデアとか、ちょっと違う角度からものを見れたりとか、もうそういうのはものすごく刺激もらっててですね、いい方向に、はい、進められてますね。
そうなんですね、はい、ちなみにギラバンツさんで行っているそのシニア健康教室、ここギラバンツという、まあまあ、サッカーチームがですね、シニア向けにこうイベントをこう特化するって、こうなんかサッカーチームがシニア向けにとかいう発想がパッと僕はリンクしなかったんですけれども、そこも下田さんから始めた企画だったんですか？
そうですね、
これ何か意図があったんですか？
もちろんやっぱりですね、 J のクラブとして非常に重要なのはですね、はい、スポーツを通じて、はい、老若男女、地域の人々をいかにこう幸せにできるかっていうのが我々の一番重要なコンテンツだ、 J リーグの理念なんです。当然ギラバンツもそれを踏襲しているわけ で、
はい、
でそうなった時にやはり北九州は特に高齢化社会が進んでます、
うん、
でその元気な高齢者の街にしようっていうのはもう市もですね、大きなコンセプトとして挙げてます、でその中でですね、いわゆるシニア健康教室、うん、これは当然介護予防になるので、ご高齢者の方々がですね、寝たきりにならないように、はい、いつまでも元気にいてもらって、うん、はい、まあ、そういうためにその準備のところですよね、
うん、
今森部先生に頼んでいるのは やはり膝の部分なんです、ご高齢者の。ほうほう、65歳以上のご高齢者の方の本当に6割強がですね、もうすでに膝に痛みを持っているんです。でこの痛みのおかげでですね、どんどん生活範囲が狭まっていく。で生活範囲が狭まって消費エネルギーが少なくなって食べる量が同じであれば、残念ながらもっともっと膝に圧が加わってですね、膝の痛みが進む。でそれがどんどん進んでいけば寝たきりになっちゃう、はい、でそういうのはもうやめましょうと。で根本的な解決策として今膝を中心とした、まあ、あの筋トレなんですけどね、家でもできますよ、座ってもできますよっていうのでやってもらってます、
はい、なるほどですね。そっか、そういうこうやっぱりこう理念といいますか、そういうところがしっかりあった上でやっぱそういうイベントにこう発展していくわけなんですね。
そうですね、まあ、アイデアはあったとしてもですね、はい、まあ、その場を与えてもらわないと何もできないわけじゃないですか、うんうんうん、で、まあ、その場を作っていただけましたので、本当にもうありがたいなと思ってますね、はい、
まあ、本当に評判いいですこれ。
そうですか。
はい、もういろんなところから今引き合いあります。
なるほどですね、はい、で今その、ホームタウン推進という、まあ、ところで、いらっしゃるので、まあ、そういったこう地域の方々との、ね、こう交流とか、まあ、よりこうギラバンツのことを知ってもらうための活動が主になっていると思うんですけど、はい、今後の、まあ、日本のサッカー界、まあ、ギラバンツも含めてなんですけれども、まあ、展望とかですね、こういうふうにしていきたいなとか、なんかその思いとか夢とかあったりするんでしょうか。
もうもちろん、やはりですね、私としたらそのサッカーっていう、まあ、スポーツ一つのスポーツなんですが、はい、まあ、これは限りなく、大きくなれる広がれる、コンテンツなのは多分皆さん、ご存知かと思います、はい、多分唯一無二のグローバルって僕よく言ってるんですけど、世界中探してもこれだけ一つのルールで、うん、同じ競技を楽しんでるこの競技人口が多いスポーツはありません、うん、もう中東、アフリカ、南米、もう北米すべてですね、はいはい、でまあ、こんなスポーツがですね、うん、ある意味一つの核になった、うん、我々目指したのは総合型スポーツクラブなんですよ、うん、J リーグが目指すのは、はい、で一つのサッカーだけに固執したものであるべきではないという考え方です、うん、はい、まあ、そんな意味でも介護予防事業やってみたり、うん、そんなないろんなことを社会的な活動させてもらってます、うん、で僕はもう絶対信じてるのはスポーツがですね、はい、もっともっと人々を幸せにできる重要なコンテンツであるということ、はい、でここはもう本当に地域のアイデンティティになったり、地域のコミュニケーションツールになったり、地域の人たちがこの閉塞感漂う社会をですね、そのいろんなスポーツを通じて、さっき言ったちっちゃい子供からもご高齢者までスポーツを通じてこう幸せにできるっていう、まあ、そこを一つ一つ取り組む、これがやはり非常に重要なことか。それができたらようやくですね、このスポーツが文化になっていくんじゃないかなと思ってます。
なるほどですね、はい、もう最終的には文化にしていくぞ、
そういうことです、
いうことですね、
もう最終的な目標はそこにですね。
なるほどですね、はい、ありがとうございます。いやもう本当に素晴らしいお話といいますか、もうその経験も含めてですね、この短い時間ではもう全て聞き、
これはね、いや本当に下野さんの話ね、聞こうと思ったらもう朝まで生テレビみたいなね。
そうですよね、
朝まで生ラジオぐらいしないとやっぱり全部聞けないですよ。
ですね、はい、まあ、でもここの短い時間で、まあ、下野さんの熱さとか熱意とかいうことだけは伝えることが少しはできたかなと思ったんですけど ね、
無駄に熱い男と言われた。
いやとんでもないです。いやでもそっか、僕もそこまでサッカーをですね、文化っていうところまで考えたことがなかったので、これはちょっとそういう視点で今後はちょっと見ていきたいなと思います、はいはい、ということで以上マッスルゲストでした。この後のコーナーもちょっとお付き合いいただきますので、
はい、引き続きよろしくお願いします。
お願いいたします、
はい、
それでは、ツイストで燃えろいい女。
コミテンスタジオから生放送でお送りしてまいりました福岡街角森部地区、エンディングの時間となってしまいました。
早かったですね。
いや今日一個ねコーナー教えて森部先生のコーナー、
飛びましたね。
飛びましたけれども、いえいえ下田さんどうぞおしゃべり、とんでもないです。でいただいてたのがですね、森部先生への質問ということでいただいてたのがございました。ちょっと下田さんからご質問いただいてもよろしいでしょうか。
はい、今ですね、大学生本庄陸上競技場、今本当集客に苦しんでるんですが、大学生をですねどうしたら呼べるんだろうかと、本庄に。そんなのが
これはですね、まあ、大学生って結構現金なもんなんで、はい、まあ、例えばその単位が出るとかいうことになれば、ここは行くと思うんですよね、でただそれも一回行ってみて、あサッカー面白かったっていうので単位出すわけにはもちろん教育機関として行きませんので、まあ、これはまあ前期後期通じてその通年プログラムですね、その年間のまあ 試合のスケジュールとかもこう全部決まってるわけですから、そこで、まあ、何回こう行ってレポートをこう出したらどうなるとか、まあ、そういうプログラムにしていくとかなり面白いものができるんじゃないかなというふうに思いますね。
いい話聞きました、ありがとうございます。
そう、素晴らしい。
そうですね、
ね、そうですね、
はい、で今大学もですね、本当にあのアクティブラーニングっていうのはすごくまあ言われてて、うん、その受け身じゃなくて、まあ、自分からこう動かないとダメだよっていうところに、その活動の現場がないことにはなかなかやりようがないんですよね。もう悶々としてる子たちってまあいっぱいいるので、そこに対して、まあ、その試合に行ってどうすればそのお客さんがもっと喜ぶかとか、まあ、その試合ごとにこう見てほしい課題を球団側からまあ設定していただいてですね、でまああの15回の中で、まあ、例えばその5回レポートを提出すると、
うん、
そういうことで単位を出すっていうことは、うん、あの協力はできるはずなんですね。
なるほどですね、
はい、ぜひやりましょう。
ぜひですね、はい、もうやりたいです僕も。
面白そうですね、はい、そしてこう興味を持ってから、そこからですねファンになっていくっていうのもですね、う
ん、いやこう見たらですね面白いですよ、本当生で見たら。
そうなんですね、はい、じゃあ今後の展開もまたニュースとしてこの番組でもフォローしていきたいと思いますので、
はい、よろしくお願いいたします。
さあ放送はですね後日も聞いていただけますようにポッドキャストで配信を行っております。Facebook をしていらっしゃる方はぜひ福岡街角森部塾検索していいねをお願いいたします。また番組スポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも お聞きいただけますので、こちらもぜひアクセスしてみてください。また森部先生のメルマガのご登録、こちらもお待ちしておりますよ。
よろしくお願いします。
そして7月の30、31日にはこの森部塾のですね楽しい、そして、非常に、きつい、ね、コンテンツでもあります、はい、筋トレ合宿がございます、
は
い、
これを乗り切ればですね、絶対夏バテしない
ですよ。でもちろんですね、あのポジトレだけじゃなくてファミリアデルカシーノというカシーノダンス、キューバのですねダンスチームとのですねダンスセッションとかもあったりするので、目の保養にも必ずなるはずです。
そうですね、楽しみしてます、
はい、ぜひこちらも参加してください。福岡街角森部塾、この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りしました。それではまた来週、せーの、
ゴーマッスル。